高山俊吉気分青信号。
こんにちは、先週に引き続いて刑事事件の話をします。今年6月の末に出た裁判員裁判の水戸地裁の判決についてのお話です。4年前2017年の10月に茨城県日立市の県営アパートで、妻と子6人を殺害したということで殺人や放火の罪に問われた36歳の男性の刑事裁判ですね、裁判員裁判が行われた。でその判決は死刑であった。求刑も死刑、判決も死刑。裁判所の判断は、犯行態様が非常に危険でかつ残虐であるというものでした。判決によると被告人は午前5時前未明の時間ですね、自宅で寝ていた妻と長女から長男、次男、それから三男、四男を柳刃包丁で刺した。そして、ガソリンをまいて火を放った、こういう事件です。後半で何が争われたかと言いますと、この被告人に責任能力があるかないかということでした。責任能力というのは人はこういう犯罪を犯してはいけないということを判断するだけの正常な思考や結論を出す決定の能力を持っているにもかかわらず、持っていたにもかかわらず、あえてその犯行を犯したということによって責任を問われるという構造になっています。例えば病気である、精神に障害があるというような理由で判断することがもともと十分にはできない、あるいは全くできない。でそういう状況があるときにはその被告人が犯した行動について責任が問われないことがある、あるいは問われても通常人のようには問われないというか、責任が軽いものとして判断されるということもあり得る、こういう構造にこの日本の刑事司法の中で基準が作られています。でそこで責任能力という言葉が登場するんですが、この被告人にはその責任能力がないという主張を被告人側、弁護人は主張しました。で責任能力がないのか、あるいは正常な判断をする能力があったのかというところが、最大の論点だったのです。で弁護側によると被告人は当時うつの状況にあった、それから極度の緊張状況にあって意識が正常な状態ではなかった。弁護側はこの被告人は当時うつの状況にあり、そしてまた極度の緊張状況があったために意識が正常ではなかったということを主張したようです。でその結果この妻子6人を殺害したということに関して無罪が言い渡される、あるいは少なくとも刑が減刑される必要があると。刑が減刑されると言いますのは死刑ではなくて無期懲役に下がるとかそういうことを言うのですが、あるいは有期懲役に下がるというようなことも言うわけですけれども、そういう主張をしていたようです。裁判長は被告人が事件の 前に複数回にわたってパチンコ店に行っていたというようなことを言って、被告人は鬱ではなかった、そしてまた自分がこれから及ぼうとする行為の意味内容をちゃんと理解した上で行動していた、でそこで弁護人が主張するような責任能力がないとか足りないとかそういうことはあったとは言えないという判断をして、責任能力は完全にあったというそういう判断をしました。この被告人は起訴をされた後に心不全などの症状名で倒れて事件当時の記憶を失っているという主張をしていまして、訴訟能力がその点でもないというふうに弁護人が主張した、その論点についてもついても述べていまして、記憶喪失は確かになくなって記憶喪失はしているけれども記憶は喪失しているけれども弁護人による援助だとかあるいは裁判所による支援だとかが あって意思疎通はちゃんとできていたというふうに認定して、それで判決を出しています。6人の殺害ということになります。裁判員裁判で殺人罪になる事件というのは家族肉親の間で行われる事件が非常に多いいうことが知られています。で家族の中での犯罪で多数の死亡の結果を起こすと、つまり殺人を犯すということについて裁判所はどういう判断をするかということが、よく問われます。で私たち刑事裁判に関わる弁護士の世界あるいは司法の世界ではよく知られている基準がありまして、それは長山基準という言葉で、これ被告人の名前を使って言うのですが、永山則夫連続射殺事件というのが過去にありました。その事件で裁判所が定立した死刑にする場合の基準は何かという、そういう判断が一般に永山基準という名前で私たち知られている知っていることになるのですけれども、この話を少しだけ申しますと、1983年に最高裁判所がこの連続射殺事件の加害者である被告人永山則夫さんに対して控訴審が出した無期懲役の判決を破棄して審理をもう一度東京高裁に差し戻すという、そういう判決を言い渡したことがあったのですが、その中で示した判断でした。日本の最高裁判所が詳細に明らかにした死刑適用基準でした。で、この内容はどういうことかと申しますと、死刑にする場合には次のようなことを考えろということで9項目の項目を具体的に挙げたのですね。でその中の9項目をご紹介しますと、犯罪の性質、それから動機、それから犯行態様、どういう方法で殺害したかという犯行の仕方、それから結果の重大性、結果の重大性というのは特に殺害された被害者の数を問題にしました。そこも問題ですよと考えなさいと、それからご遺族の被害感情も考えよと、それから事件が与えた社会的な影響を考えよと、それから犯人の年齢を考えろと、前科を考えなさい、それから犯行後の状況、犯行後どんな態度を取っているかということの犯行後の状況を考える。 こういうことを挙げたのです。これが9項目なんですが、その中で特に問題になったのが結果の重大性、とりわけ殺害された被害者の数の問題でした。でこの最高裁の判決の中では何人殺害したら死刑だということまでは言っていないのですけれども、その後積み重ねられた裁判所の判断の中で基準が、いわば基準ができました。それは一人の殺害だと無期懲役、3人以上だと死刑、2人の場合にはどちらもあり得る。これが永山基準の一般的な理解として私たちの世界では一種の基準表になっているという感じがします。でこの事件を水戸地裁の妻子6人殺害の事件に当てはめますと、6人の殺害ですから数から言うと優に死刑になりますけれども、家族間の問題であるということで、特殊の事情があるという判断が当然なされます。家族間だからもっと悪いという議論もあるかもしれませんが、家族間だとするといろいろ事情があって他人を死に致す、他人を殺すということとはもう一つ情状の上で違うというような議論が多く行われます。それにしても6人ですと、こういう議論です。で、結論はこの事件で、現在は控訴されて東京高裁に事件が継続しているのだろうというふうに私は思っていますけれども、どういう結果が今度は高裁で出るかということが注目をされます。殺人事件で被害者の数を見て、その数だけではないけれども9つの項目の1つの中では重要な要素としてそれを見て、それで死刑判決を出すか出さないかを決めるということが問われるというのが現在の日本の死刑判決の判断の一種の基準であるということだと言えます。で、これに対してはしかしいつまでも永山基準ではないぞというような議論も行われています。このことについてはまた別の機会にお話をしましょう。今日はここまでにしましょう。